ただいまより6月28日第三礼拝を始めます。前奏のうちに心を静めて礼拝を待ち望みましょう。教会福音賛美歌40番を共に賛美いたしましょう。ご無理でない方はご起立ください。 祈りいたします。感謝に尽きることのない恵み深い父なる神様、相次ぐ地震と台風に脅かされた一週間でした。あなたが作られた大自然の中で私たち人間がいかに小さな存在であるかを思わされます。昨日のティータイムも台風による影響で開催が危ぶまれましたが、すべてを整えてくださり、たくさんの婦人方が集まって幸いな時を過ごすことができました。ありがとうございます。ただいま賛美しましたように、父の神の真実は常しえまでも変わらず、慈しみと憐れみは尽きることがありません。私たちに必要なすべてのものを備え最善をなしてくださいますことを感謝いたします。日々生かされているだけで十分な私たちですが、イエス様にある平安と喜びにあふれさせてくださり、困難や試練を乗り越える力を注いでくださいますようお願いいたします。今私たちはあなたの前に共に礼拝を捧げようとしています。この朝は自由が丘恵み教会の郷津博先生をお送りくださり感謝いたします。先生の説教を通して語られるあなたの御言葉によって、私たちの歩むべき道をお示しください。私たちの心からなる賛美をお受け入れくださり、あなたご自身がこの礼拝を豊かに導いてください。私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。私たちの主イエス様が教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。ご着席ください。
おはようございます。本日は常磐選挙区の講談交換ということで、自由が丘恵み教会から郷津博先生をお迎えしております。郷津先生は長らく日立福音キリスト教会で42年間ご奉仕をされておりましたけれども、昨年2025年から自由が丘恵み教会で今2年目のお働きをされています。自由が丘恵み教会のホームページで郷津先生のプロフィールを見ることができますけれども、そのプロフィール欄にさまざまなこれまで経験した習い事が書かれてありまして、ドラムだったりゴスペル、パーカッション、アルトサックス、そして習字、日本舞踊、絵画古典画法、太極拳と本当にたくさんの習い事が書かれてありました。その中で日本舞踊を20年間習い続けてきたということがありました。昨日はティータイムがちょうどありまして、フラダンスでしたけども、今日は日本舞踊をちょっと期待して郷津先生にお伺いしましたら、今日はメッセージだけだということで残念ですけども、またの機会にですね、郷津先生の日本舞踊を期待したいと思います。本日は郷津先生がメッセージを語ってくださいます。主にあって共に生きる幸いと題して語ってくださいます。聖書箇所をお読みいたします。詩編の133編の1節から 3節です。詩編133編の1節から3節です。お読みいたします。詩編の133編、都のぼりの歌、ダビデによる。見よ、何という幸せ、何という楽しさだろう。兄弟たちが一つになって共に生きることは、それは頭に注がれた尊い油のようだ。それはヒゲに、アロンのヒゲに流れて、衣の端にまで流れ滴る。それはまたヘルモンからシオンの山々に降りる露のようだ。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。それでは小津先生を歓迎いたします。
最初に関連の御言葉を開かせていただきます。新約聖書のヘブル人への手紙の4章の14節から16節まで、2017年の版の新改訳では441ページにあたりますが、この御言葉をまず読ませていただきます。ヘブル人への手紙の4章の14節から16節の御言葉です。さて、私たちには諸々の天を作られた、通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるのですから、信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。本当に久しぶりにこの教会に来て、またメッセージを語る機会が与えられたことを感謝しています。何をこの土浦の久しぶりに語ったらいいだろうかということで示されたのが今日のところなんですが、この詩編の133編の一節は、イスラエル民謡、有名なイスラエル民謡ヒネマトーブっていう、旅行に行くと必ずこれを歌わせられるというか、みんなで歌いましょうって言ってですね、なんか分からないヘブル語でヒネマトーブウマナイムシェベッヒムガンアヤハードとか、何を歌わせられるのかっていう、この133編の一節を歌ってるんですけれども、なぜこれがこんなに素晴らしいのかをまた今日学ばせていただきたいなと思ってるんですけれども、実は37年前になりますけど、日立に赴任して6年くらい経った時に、土浦ではなくて松戸の斉藤先生がですね、聖地旅行をよくなさっていて、7回目に当たっていくというので、じゃあということで家内と一緒に行かせていただきました。いろいろ聖地旅行の素晴らしさっていうのは、はっきり言って頭でですね、地図上でここに何があって、この町があって、山脈があってっていう地図上で見ることではなくて、体感として、あ、この地形がこうなって、この距離感でここにこうなってるんだ。今日もヘルモン山のことが出てきますけど、もう一年中雪をいただいているヘルモン山の溶けた水がですね、山中を通ってバニアスというところにこう吹き出てくるんですね。そこから滝のように、イスラエルで滝があるのはバニアスのところだけなんですけれども、ずっと流れてガレラヤ湖に流れて視界まで及んでいくんですけれども、そういう流れだとか、イエス様が生まれたナザレからちょっと小高いカナンの婚礼、カナンの行って、そこから下って、ああガリラヤ湖に行くんだとか、そういう地形がですね、体感として知ることができるので、 まあ、聖地旅行とか旅行に行く良さはそこいところがありますけれども、その時にですね、バスの中で歌わせられたのがこの133編の一節の「ひねま飛ぶ」って歌われたんですけれども、さあここが何でその民謡に、イスラエル民謡に歌われるようになったのか、なぜこれが素晴らしいのか、今日ここで学びたいのは、私たちがこの神様をどういうお方として信じて従おうとしているのか、それに対して従う者に対してどんな神様が祝福の約束を与えてくださっているのかを、この御言葉から学ばせていただきたいと思うんですね。都のぼりの歌ですから、これはイスラエルの人たちが、まあ、生活のなり合いや農業が主体ですから、種を植えて、で収穫をいただいて、神様への感謝を捧げるために、まあ雨季と乾季があって、そして春の雨を除くとずっと乾季になるわけですけれども、初穂の祝いがあって、それから9月 の収穫を終えた狩猟の祭りまでは雨は一切降りませんけれども、地中海からちょっと湿った空気が流れてきて、寒暖の差が激しいですから、朝冷えたところに梅雨が降りて、それが作物や木々を潤しているわけですけれども、まあ、そのことも背景にありますけれども、ダビデがここの驚きを持って語っているところにまず目を留めたいと思うんですね。一節、見よ、なんという幸せ、なんという、まあまあつって、私たちは言いますけど、ヘブル語でまあが使われているんですけど、なんという幸せ、なんという楽しさだろう、見よ、驚きの目を持ってダビデはこの狩り用の、それぞれ違う民族やそれぞれの違う人たちが一つとなって神殿に礼拝に来る姿を見たときに、ありえない神様の祝福の姿、違いがいっぱいあって、時には北と南に分かれていたものが一つとなってこの神の前に礼拝に来る姿っていうのは、なんと驚くべきことだろうか。私たちもこうして、今日3回目の礼拝ですけれども、皆さんそれぞれこの土浦で育ち、土浦で受洗をしっていう方もいらっしゃるでしょうし、いろんな事情でこの礼拝に集うようになった方もいらっしゃるでしょうけれども、ここにこうして今皆さんが置かれているのは奇跡的なことです。ありえないことです。育ちも親のさまざまな環境や違う中で、ただ一つイエス・キリストを救い主と信じて、そして神の前に歩む、このダビデは、まあなんという幸せ、飛ぶという言葉を使ってますけれども、これは創世記に出てくる言葉で、有名な神様が創造の技をなさった時に、すべては甚だ良かった、良いという言葉が使われています。神様の創造の御業の中で、神と共に生きる、神にあって生きる者たちがこうやって一つとされて歩むところの姿っていうのは、なんと驚くべき祝福だろうか、ありえない祝福だろうかっていうことを、驚きの目を持って彼は語ります。兄弟たちが一つとなって共に生きる、共に住む、共に座る、共に座する、でもここは礼拝する姿を言っています。こうして礼拝に来ている素晴らしさということではなくて、もっと言うならば、私たちはどういうものとされたのか、どういうものであるかっていう自覚がとても大事なことです。イザヤ書に陶器師と私たちは粘土であるっていう箇所があります。ちょっと引用させていただきますが、イザヤ書の64章の8節の御言葉だけを読ませていただきます。しかし今主よ、あなたは私たちの父です。私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です。私たちは皆あなたの御手の技です。私たちはどういうものか、聖書的に言うならば、神様から救われて、そして神のものとされ、聖霊様を通してイエス様の十字架を通して全部罪が許されて、キリストを着た者、神にあって生きる者、 今はキリストにあって私は生きているのは私ではなくキリストが我がうちに生きるなりとガリタ書に書いてありますけれども、私たちは神様の手の中にある粘土だという自覚を私たちはしっかり持たなきゃいけないです。粘土ですけど、それをどう形作るか、どういうふうにするかは全て神様の御心にあります。私たちは自分の経験や知識からですね、神様見栄えによろしくお願いします、ここら辺にフリフリつけたりですね、取っ手が使いやすいように、こういうふうに使いたいのでよろしくお願いしますとか言ってますけど、神様はあなたは私はこういう用途でこういうふうに使いたいのだから、私はあなたがそう思ってるかもしれないけどこういうふうに作りたい作るのだと宣言してくださる。そのために私たちの必要な手の中にある粘土ですから、神様の御心はどこにあるのか、神様のご計画はどこにあるのか、ごめんなさい、3回目になるとちょっと息が切れてしまいます。すべては神様の御心の中にあるんだということを私たちは主の御手の中にある粘土だということの自覚を私たちは持っているかどうかです。とても大事なことです。信仰者としていつも私はこれだけのことを奉仕し、これだけのものを捧げ、これだけのように神様のために一生懸命やってるから当然じゃないけれどこうなるはずだとか、なんでこうならないんだろうかとか、一生懸命祈ってるのになんで結果がならないんだろうかとか、いろんなことを私たちは言いがちですけれども、神様の計り知れないご計画の中に私たちは生かされているときに、すべての計画は神様のご計画にあるならば、どこで私たちは神の計画を知るんでしょうか。御言葉です。祈りです。上から気を持って私たちは日ごとに誠実ごとにここに来て、神様今週また家族の大変な中に、仕事の中に、人との関わりの中で大変さの中にあるけれども、今週生きる力をこの手に握らせてください、御言葉を与えてくださいという上から気を持って私たちはこの礼拝に出てるでしょうか。いやクリスチャンだから礼拝守らなきゃねとかね、いろいろ考えるかもしれないですけど、上から気を持って神の前に出ている、日ごとに神の前に立つときに神様はちゃんと聖霊様を通して語ってくださる。ここに祭司が大祭司が大祭司に任命されるときに頭に油を注いで、聖なる神の霊が油が注がれているときにアロンのひげから流れて、エポデの十二部族の代表する宝石がそこに書かれてますけど、そこにも及び衣の底までずっと神様の祝福がここではアロンのひげに流れ、衣の端まで流れ滴る。3節ではまたヘルモン山からシオンの山々に降りるという、みんな同じ言葉が3回も、豊かに神様は神に従う者、上から気を持って神の前に歩もうとする者にあふれるほどに神様は祝福を注いでくださるのだ、神の霊を注ぎ神の導きを注いでくださるのだという御言葉です。そしてここに神様が豊かな祝福を与えてくださるというお約束が3節のところに、主がそこにシオンにというのは神殿礼拝をする場、そこに神様の常しえの命の祝福を命じられたからである、ね、ここが大切なまたところです。神様に従おうと上から気持って神の御心を慕い求める者に与えられた命令です。光をあれと言って光ができた、そういう神の命令の言葉ではないです。ここに言ってるニュアンスは、命令を与える祝福の常しえの命の祝福を命じたけれども、それを実行するのは私たちです。 神様が命じても受け取る私たちが神様に聞き従おうとしなかったり、そんなものは軽いものだって言って右から左に流れていったら、祝福は私たちのうちに望まないのです。ここに言われているのは、常しえの命を神と共に生き、神様に聞き従っていこうとするあなたに神様は豊かな祝福を注いでくださる、そういう命令です。神様は本当に神を愛し、神様に従っていくものにあふれるほどの祝福を与えてくださっている。それを慕い求めて神の前にこうやって集う人たちを見たときに、ああなんと驚くべきことだろうか、こんな私たちうのじの怖いイスラエルの民であったのに、神様は豊かな祝福を与えてくださった自分自身も本当に神様に従ったり従わなかったり、不十分のこんなものを神様は愛して立ててくださって、そして祝福を与えてくださった、そんな自分の人生も振り返りながらも、神様はお約束、従う者に対する神の豊かな祝福を見るときに、ああ私たちは何というものにされたんだろうか。皆さんこのことを知っていただきたいし、また知ってるつもりになってますけど、よくよく私たちはそのことを上書きを持って日々に神の前に立つ、御言葉の前に立つ、祈りに立つ、それは牧師も同じです。あ、説教か、ここからどうやって行ったらいいんだろうかって、いろんな文献を調べたり、いろんなことを調べて、こういうことかな、こういうことかな、でも神様に祈ります。この土浦に、あるいはこの教会で神様に使わされてここに語るならば、どういう御言葉を皆さんが今日握って今週生きていく力になるか、神様どう語ったらいいんでしょうか、ここにどういうことをお伝えしたらいいんでしょうか、皆さんが喜んで御言葉を握り、神様のメッセージをいただいて、ああこれでやっていけるぞという力を与えられるように神様導いてください。それが私の不十分ながら祈りながら備えさせていただいているところです。神様は驚くべき祝福を持って私たちに応えてくださるお方です。今の時代は本当に、なんていうかな、パッと結論がもう長い時代ではなくて、どんどんインターネットが AI が進み、もうかつて 1日かかっていたものがもう数分でこういろいろ調べられる、まあ、その悪影響も出てますけれども、そんな時代の中でじっくり待って神様の御心を聞いてっていうよりも、神様早く明日どうなるか今日どうなるかじゃなくて、本当に私たちはこの世の中のものを見るんではなくて、神様のご計画と御心を慕い求めて、じっくりと神の前に祈り待ち望み、それを握らせていただいて行動をとっていくということに私たちは立ってるでしょうか。ここが要です。時代がどうであろうと、私たちは神様のものとされ、神の手の中にある粘土であるということを忘れないで、主体は神様が私たちに与えてくださる、こうやったらいいよなどというメッセージではありません。こうしなさいという神様からの宣言です。そうしなかったら豊かな祝福はあなたに及ばないのだから、神様は喜んで全ての命を注いで私たちにあふれるほどに約束を与えてくださっているけれども、その約束をちゃんと受け止めて信頼して神と共に歩むあなたに注がれている祝福であることを思うときに、あ、御言葉を祈りながら待ち望みながら神の前に立って聞ける私たちはなんと幸いなんだろうか。そうしなかったら滅びに行くしかないし、この祝福は私に及ばないのだと思ったら、私たち自身も祈らざるを得ないし、家族や周りの救われてない人たちがこの神様の祝福を知ってほしいと願わざるを得ません。皆さんそれぞれここに来ているのは、 土浦の、まあ、私は大勢いるからみそかすですみたいに思わないでください。大切な土浦の代表する皆さん一人一人が神の枝の大事なかけがえのない魂です。私なんか影に隠れてじゃなくて、神様はどうでしょうか、役員さんとか牧師だとか奉仕してる人とか活躍してる人見ると素晴らしいな、私はそんなことをできないし、寝たきりになったらどうですか、人のお世話になって、ああ私は何にもできないものになっちゃって、何の働きもできないから価値がないとか生きる意味がない、そんなことはないです。神様は有用だ有用じゃない、無用だで判断することじゃなくて、私たちの存在そのものを喜んでくださる神様。先日も日立のある姉妹から電話をいただいて、もう具合が悪くていつも人に送ってもらわないと教会に行けないし、私は何の役にも立たなくなってしまったっていう姉妹からの電話でしたけれども、でもそれは考え違うよって、教会にそうやって来れるあなたの存在はみんなの励ましであり喜びであり、あなたの存在を神様が一番喜んでいてくださる、なんと素晴らしいこと、そのことを忘れないでいただきたい、そうじゃないでしょうか。私がここに来たのも奇跡的なことです。偶然ではありません。神様の見えざる御手の中でここに来れたのも祝福です。ぜひ来れる状況の中であったらば、ぜひ一緒にここに礼拝を守って神の前に歩んでいただきたい。インターネットがコロナの時に日立も始めました。それは少し前から、それは現役のクリスチャンとして来れるならば何が何でも礼拝に集っていただきたいけれど、どうしても体がいろんな事情で来れなかったらネットで礼拝を見ていただきたい。でもその始まる前に家内も言いました、まあ、コロナ禍で誰も教会に来れない時にネットでしかメッセージが語れなかったら、もう命がけでメッセージを準備しなきゃいけないよって、で始めてみたら今度は逆なんですね。ネットの話していたあなたが今度はそれに負けちゃダメよっつって、リアルタイムでここで礼拝を守ってここでメッセージを語ってる時に、やっぱりネットで見るよりもこの礼拝で御言葉をリアルタイムに聞いて、そして神様の前に歩んでいく、そのメッセージだけじゃなくて、いろんな兄弟姉妹方事情もわからないけれども、しかし祈っていた姉妹が兄弟がここの礼拝に来て、そして主を仰いで礼拝できていることを見るだけでも励ましであり、主に会って共に主を仰ぎながら生きられるって幸いだなっていうことを、そのことをもっともっと感じなければっていうことで、スタートしておりますけれども、皆さんもぜひ、ネットも素晴らしいことです。しかし自分がここに来て教会の枝として植え替えを持って神の前に礼拝を守り、ここから新しい一週間が主と共にみんなと共に始まる、この礼拝の持てる素晴らしさ、そのことを私たちは味わうものでありたい。そのためにこの御言葉を選ばせていただいたのはそこの理由があります。実は今日私たちの先は本当に見えません。自分の経験や仕事やいろんな手順やいろんなことがあるでしょうけど、明日がどうなっていくか、地震があり戦争があり経済がどうなっていくか、本当に見えない事態です。昨日でしたけれども、日立から電話が入ってきました。この中学に赴任する前にずっと脳梗塞で入院された姉妹、クリスチャンですけれども、お嬢さん一人娘さんと、仕事が終わったら彼女を乗せてお母さんの入院先にまで行きました。なんか元気がないし大丈夫かなと思ったんですけれども、やがてご自宅に戻って娘さんが、まあ、 介護をいろいろしながらも仕事をして戻ってくる間はそういう介護の手がかかってますけれども、お家に帰ったらもう元気になって、病院にいた以上に元気になって、ああ自宅は違うんだなと思ってたんですけれども、昨日電話いただいたのは脳梗塞が再発しました、今度呼吸器が厳しくなってきました、お医者さんからこれからどうなるかわからないので、もし今会わせたい人がいたらぜひ連絡を取って会わせてくださいっていうことで連絡をいただきました。まあ台風が近づいてたのは、今日この礼拝が終わったら家内を自由が丘に連れて日立に行く予定ですけれども、どうなるか分かりません、少し落ち着いてきたっていう連絡もいただきました。明日どうなっていくか自分の身も分かりませんし、将来も見えないのが私たちです。じゃあ自分なりに支えるものを全部確保してそれで OK かというと、そういうことではなくて、私たちは主の手の中にある、命もすべて主の御手の中にあって、そしてこの私たちは主に従っていくならば、お約束が与えられている命の祝福をそこに注いでくださる神様のお約束が私のうちにあるならば、神様及ばずながら力のない欠けの多いダメな私たちですけれども、私ですけれども、神様どうかこんな私の歩みを通して神様の栄光を表し、ここに主の栄光を配させてくださいと私たちは祈れる、期待できる、神様に仰いでそのお約束を握って前に前進できる祝福が私たちのうちに与えられてってことは、なんと幸いでしょうか。私たちはこの基準で生きたい。世の中がどうであろうと、何が起ころうと、それは私たちの足元を揺るがすかもしれませんけれども、主ご自身が私たちをしっかりと握ってくださって、お約束を注いでくださっているならば、私たちは安心を持って、主のご計画の中で、主の器として、主が作り変えてくださり、主が整えてくださる、この主を仰ぎながら、私たちは今週もまた歩ませていただきたい。皆さんもこの教会に集われ、そしてこの教会にあって歩む一員として主が立ててくださり置いてくださっているならば、神様の祝福とご計画は必ずあるはずです。そこを仰ぎながら私たちはこれからも歩ませていただきたいし、この基準を私は外してほしくないし、ここがなければ神様の祝福は及ばないんだということを肝に銘じて、ここに私たちは立つという信仰者として歩んでいただきたい。これが神様から託されたメッセージであり、また祝福であることを覚えていただければと思います。一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、御言葉を感謝をいたします。及ばずながら私たちの欠けの多いものでありますが、こんなものを神様はご自分の民として救いに入れてくださり、神様のあふれるほどの祝福を主に従おうとする私たちにお約束くださって導いていてくださることを心から感謝をいたします。どうかお一人お一人が主の器として主をしたい、主に植え替わき、御言葉をいただいて確信を持って神様それぞれ進んでいくことができるお一人一人、また教会とさせてくださるようにお願いをいたします。今朝の恵みを心から感謝して、イエス様の御名を通して祈ります。アーメン。
賛美をお捧げいたしましょう。教会福音賛美歌229番です。 ご無理でない方はお立ちください。座りください。以上ですかね。それでは2026年のテーマソングで賛美いたしましょう。その後に合図先生に祝祷していただきます。お座りください。
仰ぎ恋願わくは、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりがあなた方一同の上に今からのち、世々限りなく豊かにあらんこと。アーメン。
お座りください。以上で第3礼拝を終わります。